リスナーの皆さん、こんにちは。内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして、番組パーソナリティは現役為替ディーラーの井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長、小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美和ちゃんです。
愛坂ちゃんお愛坂美和です。よろしくお願いします。
もう2ヶ月だぞ。
お願いします
ですよね、美和ちゃんですって。なんか普通に喋ってる時もね、ちゃん付けで呼んじゃってるんで、素で呼んでしまいましたが、はい、コメントにも愛坂さん喉の調子はどうかしらとか、シャバに戻ってこられたんやろかとか
待って、別にあの捕まったわけではないですね。
ではない、はい、ちょっとね、体調不良ということで。
そうですね、
風邪でした。
風邪でした。ちょっと今もまだちょっと咳が残ってたりとかするんですけど、今日ラジオでまたあの半年前のあのオンエアの時のバスエ感が出てしまうんじゃないかっていう
バスエスナックがあれちょっと出していくのいいんじゃない、うん、
バスエ感
バスエ感を
番組の中であ
の僕が枯れてるしね、その
人でみんなで枯れろ、
みんなで枯れてもいいかもしれない、
はい、
怒られちゃう。
そうですね、はい、それはどうかと思います。
はい、
はい、巷ではフランスの話題がね、はい、ものすごい、こんなにフランスがマーケットで注目されたのは初めてなんじゃないかぐらいの。
久しぶりかもしれないですね。
なんか面白い言葉がいっぱい、
フランスは
X 上で
フレグジット、
フレグジット、う
ん、で何でしたっけ。
はい、ここにまとめてあります
ちょっと発表しましょう。
はい、もしイタリアが EU を離脱したら、
離脱したら
イタリーブ、
イタリーブ、
アイルランドが EU を離脱したら、
したら
イレグジット、
イレグジット、
イレグジット、は
い、オランダが EU 離脱したらネグジット、
ネグジット、はい、
ポーランドが離脱したらノーランド、
ノーランド、ポーランドノーランド、
怒られ
る、本当にふざけ、
チェコの場合は、
チェコの場合は、う
ん、チェックアウト、
もっとふざけ
て、チェックアウト、
うまいよ、
いやもう、ね、最後、はい、
最後、
最後、
はい、
フィンランドは、うん。フィニッシュ、
フィニッシュ
もう最後座布団全部持ってかれるの
そうですね、
本当ですね、
はい、これ全部あれですね、あのツイッター
X
ですね、 X
でね、うん、
の大喜利ネタでちょっと今バズプチバズしてるあのシリーズです。
よく考えますね。
出るん
ですか、フランス出るんですか。
フランス出ないでしょ。
出たらどうなんですか、 EU は ね、 ね
ドイツだけじゃ支えられないよ、
無理だよ
って感じに。
いやでもマーケットがとりあえずそこを織り込みに行く動きじゃない、動きが出るじゃないですか。そこが楽しいところですよね。
そうです、ね、
まあ、楽しいところって言っていいかあれですけど、
ちょっとにも、うん、
ちょっとにも面白いですよ。
イタリー
もしいた、もしフラ、もしポー、もしギリ、もしトラみたいな、みんなもしつけただけじゃないかみたいな感じ
ドリフのもしもしギリすぎて、
はい、そうですね、皆さんもじゃあチャット上でぜひ大喜利楽しんでいただけるといいかなと。
イタリーブ24っていうのはちょっと個人的には好きなんですけど
あの宣伝、うん、なんかありましたね、
はい、
今日はですね、はい、本当にあのたまたまもう以前から、うん、あのこのヨーロッパをやりたいねっていうことでお願いしてたゲストの方がいらっしゃって、うん、そしたら本当にね、
ドンピシャでしたね。
ドンピシャな形で日清基礎研究所高山さん、うんうん、番組初登場でございますので、うん、後ほど
向かして、ね、笑顔も素敵ですよね。
そうなんですよ、うん、ね、いろいろ教えていただきたいと思います、はいはい、ぜひぜひ皆さんも質問など、はい、YouTube のチャットから入れていただければと思います。それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。それではまずは井口さんに相場の肝を伺っていきますが、はい、井口さん、はい、ドル円が今158円、ね、飛び7銭
上がってきましたね。した158円上がってきましたね、はい、メルメさん大丈夫かしら。
ね、行くなって言ってました行かないで超えないでくださいって言ってましたけど大丈夫でしょう。
無事超えちゃいましたね。
無事超えました、
ね、無事超えたみんな人が悪いはい、ということでちょっとね、はい、ドル円の方向性もまた上かって感じになってきましたけど。
そうですね、まあ、先週 CPI、ね、FOMC 日銀が、まあ、終わって
大きなイベントが、
そうですね、大きなイベントが終わって、うん、一旦ちょっとこのあたりを整理してからお話ししようかなと思うんですけれども、はい、どうしようかしら、FOMC のお話からちょっとさせてほしいんですけど、はい、ですね、ちょっとまとめてみたものがこちらになりまして、まあなんか所感としてはこんな感じっていうのを一番上にも書いたんですけど、まあ、ハトへのヒントは全くなかったなっていうところで、う
ん、
ま
あ、弱気にはじゃああんまりなってなかったよ、
高、うん、スタンス強まった印象をですね、もともと FRB ずっと高で、うん、なんかパウエルさんポロッと言わないかなっていうね期待感もあったんですけど、もうディフェンシブでしたね、
ディフェンシブですか、
はい、で足元ちょっと米指標崩れたじゃないですか、うん、で CPI も悪かったし、はい、なんかあるかなと思って期待してたんですけど、まあ何もなかったかなっていうところで、ドットチャートも年内3回っていうのは前回だったんですけど、これ年内1回に変更になりまして、はい、もしかしたら1回か2回かなって話の中では、1回になったということ、うん、もうこれもドル高の、ところですよね、
はい、はい、そうです、2回かもしれない
という
ね、言われてましたから、その中でも1回ってなるとね、まあ、1回
でパウエルさんもしっかりしてたので、
パウエルさんもしっかりしてたので、
しっかり口滑らせることなく、
僕から目線なんで
聞こえてくる、聞き逃さなかった今、はい、
しっかりハトは封印して高の印象でしたね、うん、はい、まあ、こうなるとちょっと下げるなんか要因がなくて、
はい、
まあ、米指標崩れてきてるけど、まあ、FOMC がこれだとしょうがないかなって感じですね。ドル高底堅い展開しょうがなくて、で FOMC 終わったんでちらほらいろんな人が喋り始めてて、カシュカリさん、
あ、言ってましたね、なんかね、
言ってましたね、
はい、
カシュカリさんも1回だし、昨日だとハーカーさんだっけ、ごめんなさい、うん、もう1回って言ってましたね、うん、だから、はい、まさにこのドットチャートのなぞるように、まあ、年内1回っていうのが今コンセンサスになって進んでいくってなってくると、うん、まあまあ強いかなっていうところですよね、うん、もしかすると、まあ、8月にジャクソンホール、ちょっと先の話ですけど、はい、まあ、そこまではこんな感じなんじゃないですかね、データももうちょっと見たいってずっと言ってるじゃないですか、でデータをまあ見ていく中で、まあ、強い、まあ、しぶといしぶとくないとかインフレあるかと思うんですけど、うん、まあ、ジャクソンホールあたりで今年の方針を出すみたいな、そんな感じかもしれないですよね。
じゃあ8月のジャクソンホール、うん、毎年注目注目って言ってるけど本当に注目になるかもしれないですね、はい、
毎年もそうですね、注目で今回も注目するというか、うん、そこに合わせてくるかもしれないですよ、うん、なんか期間的にはそんな感じじゃないですか、うん、インフレちょっと下がってきたけど、まあ、数ヶ月見たいっていうと数ヶ月かっていうと3ヶ月ぐらい見るのかなって見ると6、うん、7、8、うん、で見た上で、8月の末にジャクソンホールあるんで、そのあたりでズバッとパウエルさん言ってくれるのかなっていう気はしなくはないですけどね、
うん、ありませんとか、
どうなんですかね、うん、でも多分大統領選挙の月はやりにくいでしょ、うん、ただその前に、まあ、9月とかにやっちゃって、うん、それ終わった後にっていう、まあ、選択肢もあるわけですけど、うん、そのあたりですね、
そうですね、
やっぱりね、
何もしらになったら ね言われるでしょ
う
し、ね、
そうですよね、
うん、まあ、そんな感じで FOMC はちょっとドル高要因かなっていうのは正直なところになっておりまして、うん、あと一方でというか日銀もなかなかの、はい、会合だったかなと思うんですけど、
ね、大注目でしたよ、ね、
大注目の日銀は、うん、これか違った、日銀はこれ、
なんか映像見てたんですけどね、やっぱ上田さんなんか言うんじゃないかなってハラハラしましたね、
会見で、なんか会見前回ね、うん、あんなに円安に動いたからやっぱりみんなそう思ってましたよ ね、
はい、これで10回後連続の円安となりましたということで、はい、この10回後っていうのは上田さんが就任してから10回後目なんですけど、全ての会合で円安、うん、すごいですよね、これも
会見中ちょこっとなんか逆行きそうって思った時もありましたけどね、はいはい、時間がね、
う
ん、
そうですね、
でもね、やっぱり安定の、う
ん、安定の円安、まあ、この後にフランスの、まあ、フレグジットが騒がれて円高リスクの円高になるんですけれども、うん、まあ、案の定円安イベントになってしまったかなと思ってまして、うん、ポイントはね、今回日銀3つあったと思うんですけれども、はい、まあ、政策金利7月に、しっかり織り込みしてくるのかっていうところと、国債の減額がいくらになるのかっていうのと、うん、はい、上田さんが、ヘマしないかなって、この3点がポイントだった
と、そういうポイントですね、
そういうポイントだったと思うんですけど、
書いてない
なんどこ読んでるのかなって
思って、はい、で、まずそのちょっと、まあ、買い入れのところ少しみんな肩透かし食らったと思うんですけど、うん、
今回ね発表するかもって思いましたけど、
まあ、そのリーク記事を見る限りは、まあ、そう取りますよね。
ね、減額。やっちゃった。
うん。 今回はその減額を次回することを決定するっていう、まあみんなが肩透かしを食らうというですね、
でもハードル上がりますもんね、
になって、
まあ、ちゃんと会話したいってことでしょうね、対話をね、マーケットにね。
でもこれすごくダイエット宣言かなって思っちゃったんです
よ。ダイエット、
はい、なんかダイエットすることを決めた、明日からダイエットするみたいな、あ、
決意表明ダイエットする禁酒するとか、
ね、するぞするぞ的なね、
はい、
なるほどね、
やっぱダメだった
そういう話よく聞くね、ここで
なんか1年後から頑張るみたいな感じですかね。
いやでも今回のその買い入れ額を次回に、うん、まあ、あの先送りしたのは当然円安要因ですよ、ね、うん、まあ、それで円安に一気に触れてっていうところですよ ね、
まあ、でもね、うん、発表されてそれですぐに実行するって言ってますから、うん、いよいよ来るんだなと思ったけれども、うん、マーケットの反応は違ったなって思って、
うん、
ちょっと実は驚きました。
でも、一つ、まあ、変化があったというか、上田さんに関してはかなり高に移りました、うんうんうん、私はね、はい、その、まあ、その3つのコメントをちょっと抜粋して書いてるんですけど、買い入れ額、あ、買い入れの減額ですねに相当の規模になるよって言ってるんですよね、うん、
言ってました
よ、これは
会見でなんか2回ぐらい言ってましたよ、
言ってました、言ってました、
はい、相当って今の倍ぐらいのこと言うんですか、
う
ん、
いや多分そう取ると思うんですよ、マーケットは、うんうん、あの額面通りに取るとですね、だから今6兆でしょ、うんうん、だから3兆ぐらいにするんじゃないのって多分前のめりになっちゃいました、
これ
で、
ね、いやそこまでいっちゃったら結構なインパクトありますよね、
そう相当なインパクトは多分そこはできないと思うんですよ、うんうん、だけどやっぱりそういう記者のあの反応に対してやっぱり言うしかなかったっていうのはあったのかもしれないです。なんで今回やんなかったとかずっと言われてたじゃないですか。
いやーまあでもね、でもその本当に持ってるその資産額すごいわけじゃないですか、うん、だからね減額していくって言っても、うん、ちょっとずつやってたら何百年かかんだよっていう感じにね、うん、
まあ、
でも
まあそこはねめっちゃ時間かかるとも言ってましたよね、
言ってました、うん、でもやっぱりそうのね
っていうこのワードは多分なんでしょうね、切り取られそうなポイント
ですね、そうですね、なんか前回、うん、あの円安になって切り取られた部分と同じぐらいの切り取り方ですよね、
感じですよね、で2つ目が7月の会合までに、まあ、情報次第で、まあ、しっかり言ってるんですけど利上げ当然あり得るっていう発言を、まあ、結構踏み込んだかなと思っているので、ここもセットになってくる、で、はい、一番下が物価上昇に影響があるか為替は常に注視して見ているということで、これは、前回はその物価上昇と円安の関係性はな い、円安を容認したような発言をしちゃったじゃないですか、これに対して、まあ、急に方向転換して為替常に見ているよっていうことを言ってきたのでだいぶ変わってきたかなとは思いますけどね、はい、ただ7月の会合のレベルが相当上がった、ハードルが相当上がったので、相当の減額しなきゃいけない、多分マーケットは2兆3兆織り込んでくると思うし、ね、7月は、利上げっていう可能性をかなり織り込んでくると思うので、うん、これが2つできないとなるとちょっと荒れた日銀になりそうだなと思っています。
これちょっと相場の行方また後ほど伺うんですけど、はい、うん、そうすると円高要因でその会合までは走っていって、はい、そうですね、はい、でもしなかったらグワン
っていういつものパターンかもしれないので、11会合連続円安イベントになる可能性もまなきにしもあらずかなというところですが、でもこれで上田さんしっかりもう言ってきたんでやるしかないと思うんですよね、あのもう上田さんの発言で円安になるのも困るとまた呼び出し食らっちゃうと思うんで、うん、これは仕方ない舵取りかなと思ってます、はい、景気は冷やすな円安はやめろって非常に難しいことを今ね、言われているんで大変かなと思いますけど、
そうですね、
7月天王山シーズン2が、ね、
シーズン2毎回毎回そうですけど、はい、面白いかな、
ね、そうですね、うん、
いよいよ
ですよ、ね、そうですね、
やらないと、
うん、早めに休み取っておいたらいいじゃないですか
ああなるほど、
井口さん
今のうちに休み取っておいて、ね、7月の会合に備える
さっき の、 あの 、はい、大喜利のやつ、
大喜利のやつ、はい、
井口さん の、 あのイグジット夏休みイグジット
、夏休み ね、
夏休みイグジット、
会社辞めるときに
イグジット夏休み
でイグジットで、はい、ないですかね、
そうですね、
はい、ありがとうございます、
はい、ウッチーが抜けたらウッチャリっていうのがあります、ウッチャリ、お相撲さん的なの来ましたけどね
うまいな、
ね、みんなセンスありますね、
みんな大好きですね、
サラリーマン潜入みんな投稿した方がいいよ
あの真面目なトークもたくさんあるんですけどねすいません、面白いのだけ取り分けております。はい、また後ほど皆さんのね質問も取り上げていきたいと思います、はい、ここまでは井口さんのコーナー、はい、相場の肝でした。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ、ドル円ですが現在158円飛び急線からだいたい実践ぐらいの取引ということになっています、うん、まあ、じわりじわり、
はいはい、上がってきてますね。
そうですね、はい、また動きがあったらまたお伝えしていこうと思いますが、はい、このコーナーはみんなの FX ラジオのコーナーです。ここからは週替わりにゲストをお招きして相場の見方伺っていきます。改めて今日のゲスト、日清基礎研究所経済研究部首席研究員の高山武史さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ日経初登場、番組初登場、
はい、ありがとうございます、
はい、
爽やかですよ ね、
ありがとうございます。
なんか初めてでうちの番組選んでくださったことは嬉しいです、
ね、嬉しいです ね、
いいです ね、
いいですね、はい、しかもこのタイミングで欧州のね、うん、あの話を深掘りしてくれるっていうことで、
なんか花道っていう感じ。
そうですよね持ってますね
持ってますね
感じが良かったですね、
はい、本当そうです、ね、
いや本当みんな大注目のフランス選挙でね、うん、あの細かい話聞きたいなと思ってたところなんで、うんうん、ぜひぜひちょっと深掘りしていきたいなと思います。
これだけなんかヨーロッパ、はい、特にフランスのなんか政局がマーケットを揺らがすっていうのはね、うんはい、初めてなんじゃないかなと思いますけど、高山さんどうですか。
なかなかないですよね。
ですよね。
あともしかしたら見るかもしれないですけど、フランス の、 その国債の利回りとかってそんな上がったり下がったりしないですけど、うん、ここに来て急激に動いてますもんね。
なんかね、ヨーロッパの中では安定してるっていう、うん、フランスとドイツはやっぱりね、
ですよね、
大御所2カ国、
二大看板ですからね、
うん、ですよね。それがすごい動いてるということですから、うん、まずはその政局からちょっと伺っていきましょうか。
そうですね、
欧州議会選があって振り返れば、うん、なんかもうちょっと遠い昔のような気分になってきましたけど、はい、これがまだまた衝撃の結果で、週明けあれですよね、ユーロがギャップダウンで始まったのがこれでしたけれども
、ねはい、欧州議会選挙自体は実はそんなに大きなサプライズはなくて、おおむね事前予想通りだったんですよね。もともと今まで強かった、まあ、環境主義の緑の党みたいなところとか、あとは中道のリベラル派が議席を減らして、で右派ですね、極右とかって言われるところが議席増やすと言われてて、まあ、その通りになったという状況
予想通りだった、
はい、でただその欧州議会選挙でいくと、この中道左派と中道リベラルと中道右派の中道の3政党で、まあ、過半数占めているので、まあ、あの議会運営とかって大きくは変わらないだろうという結果でした、
はい、
ただ、まあ、驚きだったのが先ほどのフランスで、うん、フランスの選挙の結果があの見られる方はあの見ていただくと分かるんですけど、全然欧州全体の結果と違っていてですね、
紫が多い。
そうなんですよ、紫の右派ですね、これルペンさんが所属している国民連合が
伸び方、
すごいですね。
ここがですね、あの EU 全体に比べるとだいぶ票を取ってると 40% 弱取ってるんですよね。でもちろんあのマクロンさんの中道リベラルっていうのは強いんですけど、 20% 取れなかったという状況で、
全然数字が違う、
伸びたんだけど取れなかった、
でマクロンさんは まあ、何を思ったかっていうとあれですけど、下院を解散して国民の民意を問うっていうかなりの勝負師な感じで、
翌日ですよね、もう間髪入れずに解散しましたもんね、びっくり、
うん、何を考えたんですかね、マクロンさんは。
そこは私ももう知りたいぐらいなんですけど、うん、私がこれに出演してくれる、うん、するからこれやってくれたら
花道のため
によかったんですけど、はい、もしかしたらその賞賛もあったのかもしれないです。
でもなんかこの数字見ると全然賞賛どこにあるのって感じがしますけど。
そうなんですよね、蓋を開けてみるとあんまり賞賛がなくてですね、特に黄色いところはあの紫の右派よりもだいぶ少ないのに加えてですね、うん、左側 の、 あの絵で見ると茶色いところとか緑とか赤のところって、
うん、中道左派とか、
うん、そうですね、左派がですね、あの統一会派を結成してここ固まってるんですよ。なので選挙だとあの候補あの統一するっていうことをしてるので、うん、左派の連合とこの右派とあと黄色いところの中道リベラルの戦いになっていて、マクロンさんのところは3番目っていう状況になっている
。決選投票に持ち込めないっていう、ちょっともしかすると計算が違っちゃった。
もともとマクロンさんが大統領になった時はこの極右と言われる国民連合のところと自分のところが決選投票に、うん、あの上がってきて、でどっちを選ぶって言って極右は嫌だという人がそのマクロンさんの方に流れて、マクロンさんもあの一定の票を取ったっていう経緯があって、それと同じことをもしかしたら狙った可能性もあるんですけども、そもそも左派連合のところに票が流れて自分のところが決選投票に行けない可能性すら出てきてると。なので一次投票が6月30日で決選投票7月7日ですけど、この一次投票のところも相当注目度高まってるなっていう感じがしますね。
そうです、ここでもう敗戦ってことになるともう本当に右か左か極端になるってことですよね。
そうですね、もう決選投票で本当に右なのか左なのかどっちを選ぶのかっていう、どういう状況になっちゃうっていう。
でもかなり、まあ、あれですよね、物事が決まらなくなりますよね、真逆になると。
そうですね、もう一つはその結構左の方も結構な左の政党がこの連合に入ってるので、うん、左は嫌だって言って右に流れると、うん、この国民連合が圧勝する可能性もなくはないんですよ、うん、あの今の支持率より票を取っちゃう可能性もなくはないので、うん、この小選挙区制だと結構票を取ることもあるので、うん、まだ全然見えないっていう、そういうことですね。
あの極右のルペンさんがでも昨夜、うん、あの下院選で勝利したとしてもマクロン大統領を追い出すようなことはしないよっていうようなちょっと上から目線のコメントもうすでになんか濃かったかのようなコメントもしてましたから、どうなんですかね、もし本当にこれまさかがまさかになった場合っていうのも政治的に大きく変わるっていうのはなんかあるんですか。
ですね、政治的に大きく変えるっていうことは、まあ、ルペンさんですとか、まあ、国民連合、当初は実は28歳のすごい若いバルデラさんなんですけど、そういう人たちはあまり考えてないんだと思います、うん、
はい、
あの結構そのフレグジットっていう話もありましたけど、そういう極端なことは今の国民にはなかなか受けないっていうことも知っているので、できるだけその中道にあの寄り添う形で今 の、 あの政策とかも考えていますし、まあ現実路線を見てるっていうのはその通りなんだと思います。ただまあマクロンさんと比べるとやっぱり右寄りで、どちらかというとポピュリズム的な政策をするので、うん、財政懸念とかってそういったところはくすぶるかなと思いますね。
なるほど、財政悪化というのはやっぱりもうこれずっとついてきてしまうもの。
そうですね、あの右派でも財政悪化、左派だとさらに悪化っていうことなので、かなり注目度高いと思います。
だからこそさっきおっしゃったあのフランス国債の利回りがぐんと上がったっていう、
そうですね、
ありましたよね、はいはい、それをやっぱりちょっと織り込みにいったっていうことなんですか、
はい、そこが一番大きいんだと思います、はい、なのでちょっとチャートはありますかね、はい、この赤いところがフランス国債の、うん、まあ、ドイツの利回りに対するスプレッドですけど、うん、結構足元でグンと上がってるのが分かると思います、うん、で、はい、ここどう評価するかは難しくて、今まで相当先ほど言ってた通り安定していたので、ここまで上がるっていうことはフランスにとっては珍しいっていう状況ですけど、うん、はい、逆にあのイタリアとかってもっと結構上がってた時期とかっていうのはあるので、う
ん、結構荒っぽくね、イタリアなんか動きますよ ね、 ギリシャとかね、
はい、今あのフランスってちょっとあの格付けとかって下がってきてますけど、はい、 それでも財政比較的健全なので、それでも相対的には安定してるっていう見方もなくはないですし、ルペンさんとか国民連合の人が、どっちかっていうと中道寄りの政策を施行してるっていう反映でもあるとは思います。
これなんかこの赤の線、フランスのと、ドイツ そのスプレッドなわけですけれど、コロナの時もぐんと上がりましたよね。
そうですね、
これね、それに近いぐらいの動きを今してるっていうのは、結構衝撃ですよね。
そうですね、コロナの時より大きいですね、フランスは特に、
そうか、それぐらいだからフランスにとってはというか、大きなことが今起きてるよというのが
思います、なんで選挙の結果次第ではもっと広がってもおかしくないと。
高値抜けてるともっと上に行く可能性があるわけですね。そうするとユーロ売られちゃう、
いや多分だからまだ十分に織り込まれてないと思うので、この選挙がですね、だから先ほどもあったりルペンさん寄り添うとかっていうところでまたユーロが上がったりとかはしてるんですけれども、若干選挙寄りのリップサービスもっていうイメージもしなくはないので、本当に左派と右派で分かれたらかなりまだ織り込まれてないユーロのリスクっていうのはあるんじゃないかなって、今説明聞いて思いましたけどね。
7月になるとイギリスも選挙あるじゃないですか。
そうですね、
そういうのも含めていろいろまだまだ選挙ちょっと注目高いですね。
高いですね、イギリスの場合はもうスナクさんもほとんど積んでるというか勝てない状況が見えているので、
積んじゃってもう交代ですね。
決定、なんかサプライズはない感じもしますけど、いろいろイベントありますね。
ありますよね、アメリカもね、まだまだこれからだし。
で今度新しく労働党はあれですよね、EU 寄りですよね、確か。
そうです、
ですよね、そうポンド高になってユーロ安になると、じゃあ何をやろうかってなんか見えてくるのかなって気もしなくて、ユーロポンとかっていうのはなんか場合によってはいいのかもしれないですね、選挙に向けてっていうのは。
そうですね、近い国の通貨だからこそできる、
やりやすいですよね、
やり方ですよね、なるほどね。でもヨーロッパもようやく経済が
こう
厳しい中浮上しようと今してるところなわけですよね。
そうですね、でフランスは結構他の国ドイツとかと比べて環境は良かったんですよ。原発もたくさん動かしてますし、そのエネルギー高でドイツとか電気代高くて企業とかも苦しんでる中で、むしろドイツダメだったらフランスでいいんじゃないっていう感じではあったんですけど、ここで政治がねじれというかコアビタシオンって言いますけど、右派が結構台頭してくるとフランスもダメかっていう感じになりかねないですよね。
なるほどですね。
結局アメリカみたいな感じ。
これでもそのフランスの与党マクロンさん、ここまでちょっと数字が悪いとなると、これどうしてこんな人気がなくなっちゃったんですかね。もともとなのかっていうのも分かんないんですけど、ここまで負けますかっていうレベルなんですか。
頑張ってるのは間違いなくてですね、先ほど言った通りヨーロッパの中では比較的うまくやってるんですけど、やっぱり国民に訴求するアピールが苦手なのかなっていうのは思いますね。でそれがやっぱり国民連合のルペンさんが上手とか、先ほど当初は28歳の人って申し上げましたけど、SNS とかすごいうまく使って若者にアピールしたりですね、自分だったらこれできるっていう、そういう何でしょう、一般市民へのアピールが少しちょっと足りなかったのかなっていう気がしますね。ちょっとエリートがうまいことやってんじゃないかっていう懸念は持たれたのかもしれないですね。
そういうことですか。
これ政局があって、でこの極右の方が実権を握るっていうことになった場合、経済への影響って言うとどうなんですか。財政悪化っていうのはあるんでしょうけれども、
先ほど少し申し上げた通り、マクロンさんの方が新ビジネス派というか、リベラル派で企業にとってはすごいやりやすい環境を整えてくれてた人なんですよね。でどちらかというと、右派の人たちってポピュリズム的な政策をするので、すごいばらまけるかどうかは財政面で怪しいですけど、企業に対してはちょっとビハインド、ディスアドバンテージになってくると思うので、先ほど のそもそも政局がねじれてることで投資が少なくなってきちゃうっていうリスクも含めて、ちょっと経済にとっては良くない雰囲気になってるかなっていう気はしますね。
確かにあの脱炭素で主導権握ろうとしてヨーロッパ一生懸命企業にも圧力かけてやらせたわけですよね、そこでやっぱり企業とのギャップもできてしまってっていうのはあるんでしょうけど ね、
そう
ね、
全体的に見るとそうですよね、あのコロナとかあのロシアのウクライナ侵攻がなければまだちょっと違ってましたけども、ロシアウクライナに侵攻して一番ダメージを受けたのがやっぱりヨーロッパなので、そこでやっぱ環境政策みたいなところはすごいあの見直しの風が吹いてきちゃってるなっていう印象ありますね。
そこでやっぱりこう政治との違和感みたいなものが出てきてしまったのが、まあ、今回の結果にも大きく影響してるのかもしれないですよね。
そうですね、はい、エリートだけで何かいいように決めてるんじゃないかっていうのは、その欧州全体としてこの右派が台頭してきた大きな根っこにはあると思います。
ルペンさんってやっぱり政治というか選挙は強いんですね。
そうですね、まあ、今まではその極右とみなされてた時はなかなか過激な思考だっていう先入観もあって、勝てなかったわけですけど、やっぱり中道寄りの姿勢を見せてから
だいぶ、
はい、強くなりましたよね。イタリアでもそのメローニさんの政党みたいなところも
うまくやってますもん。
うまくやってるので
実際結果として ね、
結果としてその右寄りの政党が今台頭してるっていうことなんだと思います、
ね、なんか極右っていうか完全に右傾化してるという仲良くやってる感じがイタリアにはするので、そういったところなんか見習ってるところもあるんですかね。
あ、そうだと思います、あのやっぱりEU 離脱とかってかなり過激な発言を抑えて、うまくその既存の枠組みの中で自分たちにもその良くなることはできないかっていうのをこう模索してるっていうのが受けがいいんだと思います。
なるほど。でも局が局でなくなったらどうなんだろう変える意味があるのか。
でも根っこは多分右寄りなんで仲良くやりつつっていう感じなんじゃないですかね。
そうですか。ここが結構マクロンさんももしかしたら狙ってるかもしれないですけど、はい、マクロンさんも仮にその右派の人が政権握ったとしてちゃんとできんのかっていうのはやっぱり思ってるんだとは思います。まあ喋ることだけは野党の時はできるんですけど、実際にその政治運営するとしたときに何ができるんですかっていうのはやっぱある。
あ
の
じゃあ一回やらせてみて失敗するのもあって帰り咲き
帰り咲きをもしかしたら狙ったっていう可能性もなくはないと思います。
そこまで、
いろんな勝負をしようとしてるわけですね、いろんな形でね、なるほど。そうするとじゃあちょっとその選挙まず終わってからじゃないと、ヨーロッパの方向性っていうのはまだちょっとしっかりとしたものは出にくいってことになるんですかね。
そうですね、あの経済でいくと、まあ、ようやく回復の兆しは見えているところではありますけど、はい、やっぱり政治とかあって金融市場が荒れてくるとその後の動きってそれに振らされるところもあるので、もうちょっと、あの見ていかないといけないところが多くなってきたなっていう気はします
ね。そうですね、でもヨーロッパ本当にこれずっとインフレ高かったですけど、それも落ち着いてきてようやく実質賃金でプラスになって、はい、本当にここからってところですよね。
あ、そうですね、その通りだと思います。ただ逆にその賃金上昇率が結構ヨーロッパ高すぎて、
はい、
この前ちょうど規定路線の利下げはしましたけど、
あ、そうだそうだ、しましたよ、
ちょっとあの織り込みさせすぎて、せざるを得なかったという状況もちょっとあって、この後は結構慎重になるんじゃないかっていう、そういう印象も
ずっと前から言ってましたもんね。
そうだね、多分だから EU とかって一回決めたらなかなか変えられるの難しいじゃないですか。あの、で、まあ、みんなのコンセンサス取らなきゃいけないんで。
そうですね、
確かに織り込ませすぎたってのはおっしゃる通りなのかもしれないですね。
そうですね、結構賃金上昇率高いデータを ECB 発表したんですけど、それはもう利下げとは相入れないデータだったので、すぐブログ記事ででも大丈夫なんですっていうコメント出したりですね、
そうか、そうするとじゃあ連続利下げみたいなやつはもうちょっと考えられないわけですね。
そうですね、連続利下げ考えられないですし、それに賛成する人もメンバーも多くないとは思いますので、7月は据え置いて、その次9月できるかどうかをやっぱりまたデータ次第って言ってくるんだとは思います、ね、
そうか。まあでもインフレは少しずつ落ち着いてはいることはね、確かですからね。
あ、そう、おっしゃる通りで、アメリカと違ってインフレ率も 2% 台まで落ちてきてるので、はい、まあ、普通の人から見たらもうほぼ目標達成じゃないって言える状況ではあるので、だいぶそこはいい環境になってると思います。
そうですね、そのあたりも踏まえつつ今後ちょっと考えて ていこうかなと思います。高山さんにはまた次回とかに、はい、ちょっといろんなヨーロッパ通貨他にもあるんですもんね。
そうですね、はい、あの例えば、まあ、ハンガリーとかチェコとかポーランドとか、う
ん、ハンガリーチェコ、
はいはい、このあたりもちょっと詳しい方に勉強しさせてもらいたいなと思っているので、うん、はい、ぜひぜひ、
はい、いろいろ教えていただければ嬉しいなと思います。
わかりました。
ここまでは日経基礎研究所の高山武史さんでした。延長戦にもまた加わっていただきます。はい、はい、一旦ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
それではここからは井口さんに投資戦略を伺っていきます。ちょっと今ね、ドル円158円12銭13銭あたりですからじわじわ今日の高値更新、はい、してます。
1個質問答えていいですか。
あ、もちろんです。
あの、ね、シムさんから質問いいですか。〇〇 A に大きなオプションがあると聞きますけれども、オプションがあったらどうなるんですか。例えばドル円158円の50に大きなオプションがあったらどんな動きになりやすいんですかってことですけど、うん、基本的にはそのオプションに向かっていく動きになると、言われています
。そうです
ね、今158円で158円の50に大きいオプションがもしあった場合には、はい、あのそこにあの向かっていく傾向があります。まあ、絶対
でもちろん
近づいていくっていう傾向ですね、はい、あのオプションのプレイヤーがヘッジをかけに行くっていうところで、そのヘッジをかける意味で、向かっていくっていうのもあるし、そのオプションを崩してやろうと思って、向かっていく球も出てくるだろうしっていうことで、基本的にはあの大きなオプションがあるとそこの、そこに向かっていく動きになりやすくて、はい、でただ、そこに近づくともうそこから動けなくなるので、そこからレンジみたいな動きにはなりがちですかね、
跳ね返されたりね。
その防戦、まあ、うん、そのオプションの種類にもよるんですけど、はい、あの防戦売りのようなプレイヤーがいてそこに近づいてくると、まあもう防いでいくような形になるので、上に行きたいけど行けないみたいな形で158の50で止まっちゃうみたいなのはよくある動きなんで、まあ、もしあのイメージするんであれば、大きいオプションが結構離れてるところにあるんだなっていうのが分かったら、そこに向かってポジションを取っていくっていうのは一つ戦略としてはあるかなというふうに思っております。
井口さんも意識するんですか。日々
しますね、はい、大きめのオプションは意識します。
今ってどのあたりに大きめのオプションがあるとかって分かるんですか。
基本的にはオプションなんで、はい、あの当事者同士のものになるので、
あ
の正確には分からないんでちらほら聞こえてきたりはしますけれども、はい、まあ、ニューヨークカットぐらいだったら結構情報としてニューヨークのオプションカットとかだと結構情報が出てたりするので、そういったものを参考にしてもいいのかもしれない。
ニューヨークのオプションカット、
オプションニューヨークのオプションカットですね、うん、そこは、情報は結構、出てくるので、そこで大きめのやつっていうのはあのこれは大きいオプションですよっていうのは丁寧に解説してくれてるところがあるので、
情報に書いてありますよね。いくらぐらい多めとか少なめ、
少なめとかはあるので、
じゃあそれをチェックすればいい、はい、
で、そうですね、そこに向かって行きやすいと思ってもらってもいいかなと思います。
行きやすいけどそこで逆張りするか抜けたらまた違う動きになるから、ま
あ、抜けると早いっていうこともまあなくはないですよね、うん、はい、で一回止まるとかそこで、レンジに切り替えるとか、まあ、いろんな戦略があるのかもしれないですね。
いろんな思惑があるから近づいていくんです ね、はい、うん、ですね、みんながね、
そうですね、はい、
面白い。
ちなみにとニューヨークオプションカットって何時頃なんか行使されるとかってあるんですか。
24時でしたっけ、うん、夏が24時で、冬が25時でしたかね、うん、はい、
みやちゃんありがとうございます、うん、ナイス質問、はい、助かりました、はい、私がキョトンとしてるのをね
ロンドンカットっていうのはなくてニューヨークカットなんだよね。 ね。
ニューヨークオプションカット、ね、ロンドンカットはないんですね。
ロンドンは、フィックス、ロンドンフィックスに向かっていくっていう、
そういうなんか、いろいろだな言葉も。
大きめの球が動くっていうのはなんかそのあたりに集中してるかなと思って。
日本はだからの10時のところ、
中ね、まさに一緒、ね、一緒ですね。
そうですね、はい、ありがとうございます、はい、いい質問いただきました、ありがとうございます。
はい、でですね、はい、そう、先ほどやっぱり高山さんのお話あった通り、はい、やっぱり十分に織り込めてないし危機的な状況なんだろうなっての改めて思いましたよね。完全にあの世論調査今信じるんであれば本当右と左の一騎打ちみたいになって、
極端です、
ね、極端な感じになるとなると、6月30日に1回目の選挙ありますけど、この影響結構動くんじゃないですかね。しかも全部週末でしょ、
また週明け、
ね、ギャップアップギャップダウンっていうところは怖いかなと思いますけどね。
窓開け
6月30
日
でしょ。
6月30日が1回目 の, 選挙、総選挙の1回目があって、
で
そこで決選投票が7日になる。でその前に、7月4日にイギリスの総選挙もあったり、
そうです、間挟むんですよ。
7月1日とか、とりあえず1回目は危ない、
1回目とか7月1日のオープンとかは結構、まあ、結果によっては大きく動いちゃうかもしれないですよね。
なるほど。
でやっぱりそのヨーロッパだけの問題じゃなくて全世界的にリスクオフみたいな流れになってくると、ちょっと面白い展開になってくるかな。面白いってちょっと怒られちゃう、
よく動く要因になるかもしれない、
ボラティリティが出てくるんじゃないかなと思って。
日経大きく下がったのもそれが要因で下がったんで
しょう、ね。まあ、株価も欧州株も下がりまして、そこにまあ釣れるように、下がってきてると思うんで、
一つの要因だとは言われてましたね。
やっぱりそのさっきの話じゃないですけど、まあ、フレグジットないと思うんですけど、さっきの話にあった通り、まあ、ルペンさんもまあ結構、中道派に寄ってきてるからそんなことないと思うんだけど、一回はやっぱマーケットってそういうの行くとこまで行くタイプじゃないですか、彼だって。そういうフレグジットを一回織り込みに行くと結構なギャップダウンがあったりとか、気をつけなきゃいけないかなというふうに思いますけどね。はい、だからポジション持ち越すときは結構注意が必要な感じかもしれません。
そうですね、はい、今週だからユーロの動き、
そうですね、欧州系の通貨楽しみですね。
おすすめは、
おすすめはでもやっぱりその報道したいってヘッドライン次第ですけど、ユーロのショートってのはやっぱ第一感じゃないですか。
そうですよね。
この間もその金曜日に日銀の政策金利決定会合終わった後に話題がガラッとフランスの選挙に政局に入った時にすごく動きましたよね。あれぐらいのスピード感は持ってユーロ売れるのかなと思うので、でまだまだ全然不透明だし何も決まってないしってなると、本当に局がなるっていうとユーロショートイメージして、じゃあ何を合わせるのかっていうことなんじゃないですかね。まあドルもそこ、まあ FOMC 終わって結構底堅いので、ドルをまあ待ち、でもドル、ユーロドルってね結構動かないんですよね。
そうなんですよ。
ポジションの偏りとかないのかな。
これユーロドルの今冷やしチャート今出しましたけど、まあ緩やかに下がってはいるんだけれども大きく下がるって感じでもないかな。まあ第一回やっぱユーロドルをどっかで売りたいなと思いますね。焼き鳥さんもユーロドルショートでいいのかって。あ、そう、今、おすすめユーロスイスのショート、まあ、これもそうですよね、ユーロスイスもはっきりしてますよね。はいはいはい、やっぱり有事っていうかこういう時スイス買われるので、ユーロスイス、ユーロスイスのチャートを見てみると結構多分急激に下がってると思うんですよ。まだしかも十分に織り込めてないはずなので、
なんか井口さんがノリノリになりましたがそろそろ番組をお別れの時間でございます。
そうなの、
延長戦でそのあたりね、ゆっくりやろうかなと思ってますので、ぜひ引き続きお付き合いいただきたいと思います、はい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。それではまた来週です。さようなら。